みんなのダイエット。さあ、ということで今週も始まりましたみんなのダイエットですが、はい、お送りするのは私永井と
半助です。よろしくお願いします。これはもう初めに、まあ、スクランブルの番組、各番組でやってるんですけど、はい、初めに白状しますとストックでございます。はい、収録が、8月の18日に撮っております。なのでこれがいつ出るのかは、私か永井さんが忙しくて収録の時間がうまく取れなかった時に流れていると思っていただければと。
そうですね。
いうことで、これ冬とかに流れてたらおかしな話にはなってしまうんですが、
まあ、とりあえずそこに行かないまでも、あのどこかのタイミングで、あの、うん、あえて出すみたいなのもあるかもしれないですからね。
あ、そうですね。もしかしたら収録はできてんだけど、あんまり間空いちゃうとあれだから出しちゃおうかみたいなのもあるかもしれませんが、
はい、そうですね。
とりあえず今のところ順調に撮れてきているので、はい、実はその収録のサイクルがね、早めに何本か撮って、配信を開始したのが少し2本ぐらいでしたっけ。ちょっと
そうですね、
ストックをつ確保された状態で出していってたので、どうしても収録してから配信までのタイムラグがあってね、ちょっと違和感がどうしても出してる方とすると感じてしまうので、はい、一回このストックを収録して、来週の収録から収録したら次の週には出てるというような感じにしたいなということで今、撮っているわけですが、まあこれさっきも言いましたが、冬に出るとおかしな話になるんですが、めちゃくちゃ暑いですね。
もうあのものすごいですね。あの僕住んでるエリアの相変わらず日本一暑いエリアに挟まれているあたりなので、うん、もう普通に道路の脇にあの今って温度計とかって立ってるじゃないですか。
あ、ありますね、はい、
デジタルで表示されるような、うん、
はいはいはい、
普通にあの夕方4時ぐらいなのに、はい、40っていう数字が表示されたりするんですね。
40、
インフルエンザぐらいの、
うん、
夕方4時なんですね。しかもそれ午後1時とかだったらともかく夕方4時とかで40度っていう数字が、ってか
1時でも40ってなったらちょっとビビりますね。
はい、もうでも あんまり驚かなくなりました。僕の住んでるエリアだと、
はい、
意外と夜12時前後とかでも、
はい、
この前33度とかがあったんですね。
嫌ですね。
もう恐ろしいですね。慣れたっていうとあれですけど、本当にものすごく夜になっても、
うん、
多分例年の夏ぐらいの暑さが普通に感じられるっていう。
うわ、それでも寝る時とかしんどくないですか。
もうすごいですね。だから本当に悪夢にうなされたぐらいの汗をかいてる感じですね。
うん、
これ本当に体力のない方とかこの時期は本当に辛くなるだろうなって思いつつ、
はいはいはい、いや昨日だったかな、一昨日だったかな、夜窓を開けて寝たんですよ。
はい、
そしたらたまたま風向きが北風だったのもあって結構涼しい風が入ってきたんで、はい、あ、今日はエアコンなしで寝れるわと思って寝たんですけど、
はい、
何時頃だったかな、5時ぐらいにはもう風向きが変わっていて、南側からバンバン風が入ってきてめちゃくちゃ暑くなって
眠り浅くなりますよね。しかもそうなると
朝じゃねえや、汗ダクダクになって目が覚めたっていうね。
そうですね。
でそこからエアコンかけた日にはなんか一気に汗ひいて風邪ひきそうになりましたけど、
はい、だから体温の調節とか本当に難しいだろうなと思って。
そうですよね。
金融機関とかでお勤めの方だと本当に中はすごく涼しくて、
はいはいはい、
一旦何か外に用事で出たりすると異様に暑いっていうのは、
うんうん、
やっぱり相当知らないうちにダメージを受けるみたいなんですね。
あ、でしょうね。
で特に女性だとやっぱり冷房の冷たいのはあまり得意じゃないっていう方が多いようなので、う
ん、ああ、いや、高野ブックの方で一緒にやってる高野さんが、
はい、
要は勤め先を、まあ、勤め先の室内でのお仕事なんですけど、
はい、
どうも天窓があるらしく
はい、
そこからの日差しで熱中症になってしまったというね。相当西日とかがきついみたいで。
あ、でも今だったらあるかもって普通に思いますよね。そんなバカなっていうよりも本当にそういうことってあるなと思います ね、 うわ、それは大変だ。
で、まあ、ちょっと一回一周お休みいただいたりとかもあったんですけど、でその時にね、もともと冷房もやっぱ効いてるんで、はい、その西日が日差しの状態でまだ西日が入ってこないような時間帯は寒いらしいんですよ、エアコンで。
はいはい。
で、カイロで温めなさいみたいなのを言われたらしく、カイロを買いに行ったらしいんですけど、
はい、
で、まあ、高野僕一緒参加してもらってるミリさんが、こんな時期に売ってるんですかって質問してたら、
は
い、意外に売れ筋なんだみたいなのをお店の方が言ってたらしいですよ。
両極端ですね。多分体を冷やすシートと並んでカイロが多分本当に体温を調節する上で皆さん選されているっていう、
なんでしょうね。なんかお勤め先でやっぱそのエアコンで、まあ膝掛け持ってってるとかいろいろお話は聞けますからね。
そうですよね、皆さんやっぱりそういう意味で本当に涼しすぎるところにいるのもそれはそれでやっぱり体はダメージを受けるっていう、
大変なのかもしれないですね。まあこれが配信が真冬に配信されてたら大笑いなんですけども、今週は、食べ物いろいろ全般、まずはゼロのお話から、
はい、
行ってみたいと思います。はい、ということで、今週は、まあ、食べ物全般いろいろフリートークというかそんな感じでいろんなお話になっていくかもしれませんが、はい、まずは、ゼロって書いてある飲み物食べ物がすごく多くなってきてるじゃないですか。
今年ものすごく出てきてますね。
うん、なんか
本当にコンビニエンスストアとかに行くと、
うん、
思いっきりゼロっていうのが目につく商品が、あと多分今までよりもちょっと細長くなった 500ml ぐらいのペットボトルで、
はいはいはい、
ゼロって書いてある商品がものすごく並んでるんですよね。
うんうんうん、すごい増えましたよね。
はい、ビールとかでもやっぱりもうアルコールはもちろんのこと、うん、カロリーとか糖質とかもゼロってい
う
形で売れている商品がやっぱり一番売れているっていう話なので、
うんうんうん、なんかやっぱりそれを例えばコーラなんかでも普通のレギュラー、
はい、
今まであったコーラに、
はい、
ゼロコーラみたいなのって出てるじゃないですか。
はい、
まあ、ペプシでもコカ・コーラでも
そうですね、
ありますよね。はい、ああいうのはやっぱりチョイスするっていうのは、まあ、ダイエットって考えると当然ありなんですよね。
そうですね、手軽に始められるダイエットっていうことのきっかけとしては、
うん、
ありだなと思います。やっぱり同じものを頼むのであればよりカロリーの低い方っていう感じで、
やっぱりそういう風に永井さんなんかもチョイスされてるんですか
と思っているんですけど、
はい、
もう正直ちょっとそこ不安なんですね。
そうなんですか。
まあ、こんな話をしといてっていうのはあるんですけど、
うん、
っていうのはもう多分僕本当にそういう意味では他の方がどういう基準で選んでるのかわからないぐらい、
うん、
多分自分の中で取り決めがいくつかありまして、
はいはいはい、
それを元にっていう生活が長いので、
うんうん、
例えば今のコーラの話で言うと、
はい、
もしコーラを飲むんだったら基本的にはね、やっぱりいわゆるペプシさんでもコカ・コーラさんでもカロリーのないものを選ぶっていうのはものすごい普通に多分自然にやってるんだろうなと思ったりとかするので、
あ、はいはいはいはい、
だからあえて選ぶっていうよりも多分知らないうちにもう自然体でそっちを選んでたりとかしてるっていうことが多い気がしてるんですね。
うんうんうんうん、
本当に僕食生活に関しては、うん、本当に普通の人と隔たりが大きい気がしてるので。
そうなんですか。
多分ものすごくずれてる気がしてる、ね。
ずれてるんですか。
ずれてると思ってるんです。
はい。
本当にあの怖いぐらいずれているので、だから、うん、多分あんまりもしかしたら僕の話とか聞いたら参考にならないよって言われちゃう可能性も結構。なきにしもかなと思ってるんですけど、
例えばその、まあ、中井さんの場合ねお仕事柄そういうことかなり意識されてる部分があるんだろうなっていう想像はしてたんですけど、
はい、
例えば全然そのお友達なんかとお食事とか行った時にそういうことと関係ない方、
はい、
と言った時にえって驚かれたりとかすることってあるんですか？
あ、でもそれは逆にあんまりないですね。というかあの多分、うん、外に例えば何らかの形で食事に行った時に、うん、
はい、
それを言う人は多分すごい嫌われるんだろうなと思ってるんですね。なんかご飯を食べるっていう目的ありきで来てるのに、
はいはいはい、
そこに来てカロリーを抑えるとか抑えないとかいう話をするお前は何なんだって言われそうな気はすごい
するので、いや、まあ、でも確かにそれはそうだと思いますね、は
い、なのでそういうところで気になりつつもなんかすごい笑顔で、うん、あのこう割といろいろ目についたり気がついたりすることもなるべくスルーするっていうことを心がけてはいる。
あ、まあでもそうですよね、
はい、あの多分おかしいなるっていう、ご飯食べに行こうって言っておいてなんだそれはっていう気がするので、
あ、なるほどね、
まあ、だから普段そうですね、一人っていうかあのとりあえずあの普通にあの外にご飯を食べに行くとかいう流れでない時の食生活が多分若干おかしいことはあるのかなと。だから普段は外食とかすることはそんなに多くはないですけど、
はい、
でも行ったら本当に何も考えずにっていうかあまり考えすぎずに、
うん、
普通に食べたり飲んだりはしますけど、
うん、
ただなるべくその時にはやっぱり噛むことを意識してたりするっていうのはあります。
あ、はいはいはい、まあ、以前番組でも、ね、お話ありましたが事前にガム噛んでよく噛むことで、ね、その満腹感を早めに到達させるとかっていう効果があるってことですもんね、
は
い、
あとはあのなるべく話をしながらゆっくり食べるとかは多分普通にしてるだろうなとは思ってるんですね。
あー、なるほどね。
ザクザクザクって全部食べ終わってその後のお尻が長いっていうよりも、
はいはいはい、
食事をしながら、
うん、
時間を、まあ、あのかっこ麺類は除くっていう感じなんですけど、
はいはいはい、
伸びちゃうので、
そうですよね。はいはい、あ、そっか。まあでもちょっと安心しましたね。なんかその時間をかけて食べるっていう方法を優先するがために多少伸びてもそういう風にするのかと思ったんだけど、ちゃんと食べることは楽しまれてる部分はあるんですね。やっぱり。
そうですね。あのあとは多分あのお店の人、割と多分僕行くお店が結構決まってたりするので、
はいはいはい。
例えばあのラーメンお願いしますみたいなことを言った瞬間に、
はい、
喋ってて食べてないと、
うん、
必ず多分あのイエローカードが出るんだ
よくえやって
何やってるんだっていうなので、あ、まあ、あの普通の流れの中でとりあえずそこは食べてっていう感じはありますね。でもラーメンとかでも、うん、何でしょう、体がもともと受け付けづらいのはあるかもしれないですけど、豚骨とかが強いものを、
はい、
あまり食べれなくなったのかな。で昔からそんなに、そうですね、受け付けづらいっていうか、食べると、
うん、
翌日ですかね、あのものすごく胃もたれがするとかじゃなくて、
はい、
顔に吹き出物がものすごい出るんですね。
なるほど。え、じゃああんまり豚骨は食べないんだ。
あ、でも食べます、食べます、食べるっていうか、あの僕高校生の時にあの豚骨屋さんでアルバイトしてたぐらいですから、
はいはいはいはい、
もう本当にあのそういうものも食べるんですけど、
はい、
食べる時も多分だからあれですね、本当に痩せたい人には衣を外してみたいなことを言いますけど、結構ひどいんだなっていう自覚はありながら多分アドバイスはしたりはするんですけど、
うんうん、
個人で食べる時は、
うんうん、
本当に例えばロースカツとかだと、あの端の方とかってものすごい脂身が9割ぐらい占めてる、
あの切ったところで、
はい、一切れとかある
じゃないですか。一切れはそんなんだったりしますよね、はいはいはい、
以外の部分は割と普通に食べたりとかはしますね。
うーん、
ただその時に多分とんかつとかだと、
うん、
あれです、キャベツとかをものすごくなるべく食べるようにします、う
ん、ああ野菜をいっぱい取っとくんだ。
実はキャベツが某薬でキャベシンってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
まさにキャベシンっていう消化酵素がたくさん含まれてるんですよ。
はいはいはい。
で要は消化をスムーズにしてくれたり脂肪の分解を促してくれる成分なんですけど、
うんうん、
なのでやっぱりとんかつに対してキャベツっていうのは割と理にかなった組み合わせだったりとか
して。ああそうなんですね。
ただお肉に対して3倍量とかよく言われるんですね。
はいはいはい。
要はお肉の3倍野菜を食べなさいっていう、
うんうんうん、
そうするとやっぱり普通に盛られてる状況だと足らないじゃないですか。
そうですね。
だからキャベツをおかわりしてもいいですよっていうところでは、
うん、
キャベツをなるべくおかわりさせてもらうんですけど、
うんうん、
ただそれもちょっとこれ皆さん多分気をつけておいてもらうといいと思うんですけど、
うん、
キャベツの歯ごたえを出すために、
はい、
お水の中につけてるお店って結構あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で時はですね、キャベツの中からビタミン C とかもしっかり抜けてっちゃったりとかするので、
ああ
そういうお店大量に食べても、
うん、
なかなかもしかしたらそういう意味で栄養のバランスを取る補給にならないかもしれない、う
ん、ああなるほどね。
だからその時にはキャベシンを飲むとかそういうことも
そうなんだ、
はい、しといてもらうといいのかなと。
でもその普段まあそのとんかつの端っこはやめとくとかっていうのはあると思うんですけど、他気をつけてるって、まあ意識してない部分でやってるから分かんないかもしれないですけど。
そうですね。僕多分ここ何年間かぐらいは基本的に普段食べるご飯って、
うん、
いわゆる雑穀米なんですね。
はいはいはいはい。今言ってますよね。
そうですね。だから多分普通の白米で食べる機会自体も結構少なく。
へ、うん、
そうですね。
1日何回じゃないや。週に何回とかじゃなくて、もうほぼそれ。
基本的にはそうですね。そうですね。普段は。あとは多分これもあまり普通ダイエットしてる方にはお勧めしないんですけど。
はい。
僕食事の回数が1日多くて2回なんですね。
そうなんですか。
でも本当は痩せたい人はこれ真似しちゃダメなんで、うん、それだけは進めて逆に
はいはいはい
ですね。本当は回数分けて食べた方が痩せるんですね、
うん、なんかそれは聞きますよね。数1回の量そんな多くなくて、
そうですね、回数は2時間ぐらいの間隔を空けてトントンって食べていけると、同じカロリーを食べるんだったら結果痩せるよっていうお話なんですけど、
はいはいはいはい、
さすがにでも普段ダイエットがメインじゃない状況でそれだと、
うんうん、
厳しいなっていうのがあって、
はいはい、
まあ本当にだから多くて2回ぐらいなんですけど、
はい、
多分僕夕食を食べるのが、
うん、
まあ、夕食とお昼が兼みたいな感じになるんですけど、
はいはい、
それが多分遅くても6時ぐらいなんですね。
それも聞きますね。何時でしたっけ、8時以降良くないって言うんでしたっけ、
うん、って言いますね。ただこれはもう僕自分の体でいろいろ試してみた経験値で言うと、
はい、
基本的に太陽が沈んでから食べたものは体にやっぱつきます。断言します。だから僕6時以降はなるべく食べ物は口にしないっていうのは、う
ん、はい、
多分12年ぐらい続けてるんですね。
へえ。じゃあ日があるうちに食べるんだ。
そうですね、太陽があるうちに食べようと思って、
はい、
ただやっぱりそうやってイレギュラーで例えば誰かとお食事に行くみたいなことがあったりすれば当然そこは外れはしますけど、う
ん、はいはいはい、
でも普段の食生活だったら多分そうですね、7時とか8時で食事をするっていうことが基本ほとんどないですね。
へえ。あ、そうなんですね。
それはでもやっぱり体につくのがよくわかるんですね、次の日。
あ、本当ですか。
はい。だからもうそれはまずいなと思って、
うんうん、
意識をしてたら自然とそういう食生活のスタイルになった感じではあります。
へえ。そうか、やっぱり夜食べるのってよくないんですよね。
夜は本当につくのがすごくはっきりわかるんですね。
うんうんうん。
次の日は本当に体が例えば重かったりとか、 一番分かりやすいのはあの腰のあたりというかあの背骨のあたり、
はい、
腰の背骨のあたりが、
うん、
あの膨らんでたりするんですよ。
そんな分かるんですか。
あ、でもこれは多分僕自分の仕事柄ではなくて多分皆さんも普段その部分意識触っていると、うん、あ違うなっていうのを気づかれると思います、うん、これだから一つ目安にしておくと、うん、過度に太るのを防げるので、
うん、
意外と背中ってノーチェックになっちゃうのでどうしてもそこについてても気づかなくて、
うん、
そこがたくさんついてきたから前についてきてるのに前がついてきたからやばいって思っちゃうことは多いじゃないですか。
ああ、もうそれは遅いんだ。
もうかなり進行してるっていう感じなんですね。
はいはいはい。あ、じゃあ背中のここはもうすでにありますけど僕の場合は。
なんで背中を本当にあの意識しておいていただくと、
はい、
割と自分がそれ以上増えていくのを防ぐことは必ずできると。うん、
なるほどね。
本当に違うんですね。それはとてもよく分かって。
うん、
怖いなというのと、あとあのでも中にはいらっしゃると思うんですよ。自分は割と夜食べても、
うん、
次の日あのそうやって体を触ってみたけど全然大丈夫だよという方いらっしゃると思うんですけど、
うんうん、
あのですね、食べた次の日に乗ってないこと多いですから実は。
ああ、もうちょっとタイムラグがあるってことですか。
2日ぐらい空くことがあります。特に35を超えてらっしゃる方でもし聞いてくださってる方いらっしゃったら、
はいはい、
あの多分まずいなっていう食べ方、いわゆる暴食みたいなのをした2日後に、
うん、
ご自身の体のチェックをされると、
うん、
分かっていただけると思います。
そうなんですね。
大抵でもそうなんですよ。あの今までもそうなんですけど、やっぱりあの、うん、僕食事の管理とかもダイエットをっていうお客さんにはさせていただいてた中で、
うん、
食べ過ぎちゃいましたって言った次の日に体重測っても、
はい、
ほとんど変わってないんですね。
はいはいはい。
で3日ぐらいしてから測ってみると体重もそれほど変わらないけど、はい、脂肪の量だけきっちり増えるっていう状況はほとんど 100% あるんですよ。
怖いっすね。
だから意外と次の日大丈夫だったからって言って安心すると、
うん、
実は時間差で来ているっていうことがよくあるので。
なるほどですね。
そこだから一つチェックの目安として2日後ぐらいに自分の腰のあたりをちょっと普通に多分手で触るだけで厚みが変わるのが慣れてくると分かると思うので、う
ん、はいはいはい、
チェックしていただけると、
うん、
ちょっと太っていくのを防げる手立てになるんじゃないかな。なんて。
なるほどですね。
だから夜食べるっていうのは本当に感覚として結構少なかったりするので、
うん、そうですね。まあ僕も普段はまあちょっとね、夏ここのところ牛丼の5連チャンとかっていうのもありましたし、その後ですね、またひどくなりまして、
はい、
食事なしみたいな日が何日かあったんですよ。
あ、
それで、はい、ここのとこちょっと発表していなかったので、まあちょっと配信がずれるんで、ちょっとおかしなことになりそうですが、今日昼間、基本的にはお風呂入った後に、脱衣場で測るっていうことでお話ししたことがあると思いますが、
はい、
今日はですねちょっと昼間バタバタ片付け事をしておりまして汗かいたんで、日中に日が、傾きかけた頃にお風呂を入ってしまいましたので、
はい、
その時に測った体重なんですが、
はい、
なんと、77.9。前回ですね、最後にこの番組でご紹介した体重がですね、80
ですよね。
ちょっと待ってくださいね。今記録したデータを出して、見ますが、ですね、80何歩だったかな、最後にご紹介したのは 83.1 の時にご紹介、これ7月の末に測ってますね。7月の29日に測った時で 83.1 だったんですよ、
はい、
それがですね
ここに来て
77.9 と、ちょっとこれは前だったら喜んだと思うんです、
はい、
まあ、すげえ痩せたっていう70キロ台に入ってるし、結構
そうですね、
2キロ今日落ちてるから、だから5キロぐらいですよね前回から、は
い、大きく変わってるので、数字だけ見たらすごい痩せたねっていうお話になるところですよね、
はい、ですが、まあ、この番組で永井さんといろいろとお話をさせてもらってきているのと、私自身の食生活を鑑みるとですよ、
はい、
ちょっとやばいんじゃないかと、これは
で、あの今の時点の結論で言うと、
はいはい、
とりあえずはまだあの、うん、セーフだと思うんですね。
お、はい、
問題はこっからの食生活が例えばまた戻ったりとか、
はい、
あの本当にそれこそあのちょっとバランス悪いなっていう食生活になった時に、
うん、
実はあの体がものすごく溜めやすくなってるんですね。
あ、緊急事態だから溜めとかなきゃっていう体質になってるってわけですよね。
そうです、そうです。あの今体があのこの前まで割といっぱいエネルギー入ってきてたけど、うん、最近入れないからこんなに急激に落ちてきちゃった、あの急激には落ちてきちゃったっていうことに対して過剰に反応するので、
うんうん
う
ん、
もう次に入ってきたエネルギーは絶対逃さないでおこうぜっていう、
うん、
みんなの結束がすごい働くんですね。
はいはいはい。
だから次の食事を、うん、あの本当に割とフランクに考えて、
うん、
あ、ちょっと菓子パンパクツコみたいな感じで言っていると、
うん、
要はあの同じカロリーが入っても出づらくなっていく。
はいはいはいはい。
簡単に言うとあの要は脂肪率が上がるっていう話なんですよね。
うんうんうん。
そう。で実はそう、体重が落ちてる時って水分と筋肉が落ちてることが多いので。
はいはい、そうなんですよ。その体重は5キロぐらい落ちているんですが、はい、体脂肪がですね、はい、前回が 22.9% で。
はい。
今回が 22.4%、
はい、
コンマ5しか変わってないわけですよ。
であのおそらくあの家庭で測定できる体脂肪計は今あの優秀なものもとても多いんですけど、
はい、
1.5% 前後ぐらいの誤差が働くことが多いんですね、
はいはいはいはい、
測る状況により。
はいはいはい。
なのでそうすると今の時点ではもしかしたら体脂肪としては変わっていない可能性があると、うん、ほとんど
ですよね。それ考えると5キロ筋肉が落ちたっていう風に考えるのがやっぱり一番だと、まあ水分とかもあるんかもしれないですけど、でも水分は取ってたんですよ。
はい。
その食事をしなかった時って、要は座り仕事だったんで、
はい、
ほとんど体使ってないにもかかわらずそんなことをしてしまったんですね、
はい、
で飲み物は結構頻繁に取っていたので、でそれもまああんまりいいものではないっていうか、缶コーヒー日に5本から6本ぐらい。
ああ、ちなみにその缶コーヒーは、
はい、
あの例えば微糖だったり、
あ、コーヒーに関しては僕砂糖入れるとちょっとダメなんで無糖ばかりなんですけど、日にですから飲み物が缶とか、あの今回ペットボトルはあんまりなかったかな。だから量的には1回250ないぐらいショート缶だったりするんで、
はい、
なんですけど本数で言うと6本前後っていう感じで撮ってて、そのうちの 1本2本が、炭酸系のジュースっぽいやつ、
はいはいはい、
で、ね、その時はゼロを選べなかったので、
はい、
普通に炭酸系のジュースなので、まあ、カロリーそこそこあるんじゃないかっていうやつを1日のうち1本か2本飲んでたっていう。でそれがその飲み物だけっていう日がこの回の時期で3日か4日あったような感じなんですよ。
なるほど。
って考えると水分はそこそこ取って、まあ、室内だったんで汗もほとんどかかずだったですから、やっぱ筋肉が5キロ落ちたって考えると非常にやばいなと、
はい、まあ本当に単純に5キロ筋肉そのままっていう感じではないにしても、
うん、
多分でも筋肉がある程度の量を落ちてしまっ たんじゃないかなっていうことも考えられるんですよね。うん
ですよね。
で、あの筋肉が落ちるっていうと前にもちょっとお話したと思うんですけど、要はあの、うん、3000cc の車の排気量が、
はい、
2400cc になっていくみたいなことなわけじゃないですか。
はいはいはい。
でそこにあのガソリンのタンクは同じ量入るようになっているっていう話で、やっぱりそれがいわゆるリバウンドを導いていく仕組みになるので、
うん、
実は半助さんのこっからの食生活でうまくすれば、うん、その状態の体重で維持をしばらくできていると、
うん、
ある意味ダイエットは成功する部分が、あとはこれから体を作っていくっていう部分では男性だとやっぱ筋肉つくのは女性よりは全然早いですから、
はい、
ありかなとは思うんですが、うん、これであの食べたことによって体重が戻っていくっていう光景が一番危険だっていう、
うん
うん、ここからあとですね勝負どころが。
なるほどですね。いやーでもなんか体重減ってやばいと思ったのが、まあ、今回初めてですね。やっぱり永井さんといろいろお話しさせてもらったからっていうのもあるんでしょうけど、
でも正しく分かると、あの単純に体重が落ちたっていうことだけだと喜べないなっていうことが分かってもらえるようになるのが、実はあのダイエットの一番あの成功しやすい近道を選んでもらってるっていうことだと思うんですね。だからあのそういう意味であの着実にあのダイエットを正しく進める道を歩んでもらえてるんだなとは思っているんですけど、一応今の時点まではまだあの成功ですから、一応何にしても
まあまあそうですね。
あと ここからの食生活っていうところ で、ね、
あのとりあえず、まあこのなんて言うんでしょう、めちゃくちゃな、食生活をしていた一つの要因としては、神さんが帰省していたということで、まあ、自分のペースで好き勝手やってしまったというところがですね、ようやく、帰省から帰ってまいりましたので、
じゃあそれで食生活一回落ち着く
と思うんですけどね、ちょっともう何日間かはあの山口県の方に行ったりとか、いろいろあるので、まあもうちょっとあれですけど、でもだんだん落ち着いてくるんじゃないかなっていう気がしますけど、
なのでここでうまく減らした分をあまり戻さないところで食生活がしていけると、うん、っていうと成功一回するかなっていうところはありますよね。
そうですね。なんかこうちょっとびっくりだったんであれだったんですけど、まあちょっと脱線しましたが、食べ物の話に戻ると、そのゼロ飲み物で、まあ、僕はそのまあさっきもちらっとお話しましたが、コーヒーがね、もともと甘いコーヒー飲んでたのがある時から甘いの飲めなくなりまして、
はい、それ何かきっかけがあったりとか。
ブラックにし始めたのは単純になんとなく見えで、
あ、なるほど、
あれしてたんですけど、ちょうどねファミリーレストランとかで行き始めたのは高校生ぐらいの時に、こういろんなファミリーレストランがいっぱい増えてきて、
はい、
でまあアルバイトしてたりとかっていうのもあって、
はい、
あのまあ、友達なんかとも行くようになり始めた頃は、ブラックって飲めなかったんで、砂糖いっぱい入れてミルクいっぱい入れてみたいなのを飲んでいたんですけど、
はい、
いつからかなんか見え張ってブラックで飲んでいたら、今度ブラックしか飲めなくなってしまって、
はいはい、
要はやっぱそのダイエットとかそういうのが騒がれ出した頃ですかね、あのミルクは入ってんだけど砂糖入ってないとかいうのもあるじゃないですか。
ありますね、ありますね。
あれはもう全然アウトなんですよ。
お、
飲めないですね僕。
お、あ、じゃ あの砂糖も入ってミルクが入っている方がまだ飲めるっていう感じ。
あ、そうですそうですそうです。で缶コーヒーによってはあちょっと、なんかまあ飲めなくはないんだけどあのまあ自ら選ばないなっていうか、缶コーヒーもいっぱいあるじゃないですか種類が。
そうですね。
なのでまあブラックだったらあの味の好みはいろいろあるんですけど、まあどれでもなんとかなるんですが、加糖でミルクも入ってるいわゆる普通の缶コーヒーはダメなのとかも結構あるので、
はいはいはい、
だから、よっぽどのことがない限り手出さないんですけど、ただでもミルクだけ砂糖なしがまあ最悪で
、
ミルク入ってんだったら砂糖も入れてっていう感じですね。
ああ、 なるほど。僕多分ミルクも砂糖もどっちもダメなんですね。
あ、どっちも入ってるとアウトですか？
アウトですね。ブラック以外飲め、基本的には飲めないですね。暖かくなっていれば別なんですけど、
はい、
まあ、それも僕育った環境がちょっと特殊で、中学生の頃から、はい、
うん、
ブラックしか飲むことを許されない家庭で育ったんですね。
ああ、そうなんですか。へ
え。単純にうちの父親がコーヒーを入れることに対してものすごくうるさかった人って、別に今もうるさいんですけど、
はいはいはい、
なんだろう、僕中学生の頃からキキコーヒーとかをやらされていたので、
へ、
なんか中学生なの で、できればカフェオレ的なのがやっぱり好ましいのにもかかわらず、
うんうんうん、
ずっとそういうことをやらされていたんで、もう本当にブラック以外はなかなか飲みづらくなったっていうのが一つあるのと、
うん、
あと、まあ、やっぱり自分の仕事からそういうものをいろいろ知るようになって、例えば180ミリぐらいの一番ちっちゃいサイズの缶コーヒーってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
一時期ひどい時は、
うん、
あれの本当にどのぐらいだろう、8分の1ぐらいの高さまでですかね、砂糖びっちり入ってるっていう話だったんですね。
8分、おー、はいはいはい、あ、でもそうでしょうね、甘いですもんね。
ものすごく、まあ、多分一番わかりやすいのは常温にして飲んでみることだと思うんですけど、
うんうんうん、
僕舌がしびれちゃって飲めないんですね。ビリビリしちゃって、
は、そうなんですか。
はい、なのでこれ相当砂糖が入ってるんだなっていうのを感じて、
うん、
やっぱり飲むのが怖いなって改めて思ったりもしたんですけど、
はいはいはい、
とても本当に、うん、そうですね、一番常温にすると分かりやすいんです。暖かくしたり冷たくしたりすると
分かりづらいですよね。
はい、あとそこを飲む温度の基準にして多分作られていることが多いので、
うんうんうん、
その時に甘みを感じれないと美味しくないっていう判断をされちゃうんだろうなってメーカーさんは逆に考えると思うんですね。
ああ、なるほどね、
はい、だからやっぱりどうしてもいわゆる甘味料っていうのは強めに出てくることが多いっていう、
うんうん、おー、なるほど。
ただ、まあ、昨今の健康志向を受けて本当にいわゆるさっきも話が出ていた炭酸飲料なんかに関してはものすごくゼロを売りにしているものがものすごくたくさん出てきましたからね。
そうですね。で、なんだっけな、そう、ツイッターの方でなんか書かれてるのを見ておうと思ったのは、なんかゼリーでゼロ、はい、ゼロカロリーっていうのはあるんですよ。
あ、ありますね、ありますね。
あ、こんなんだったら結構なんですかね、ちょっとした女空腹を収めてもくれるし、ゼロカロリーだったらいいんじゃないかなと思ったんですけど。
ゼリーはでもありですね。そこは本当にカロリーの低いっていうところでゼリーっていうのは、
うん、
とてもうまく活用できると思うので、いわゆる本当に小腹が空いた時とか、
はいはいはい、
あとは本当はベストはそれが夕食になったりとかすると痩せるっていうことはものすごく健康的に済んだりをするんですけど、
はいはいはい、
あとは朝食べるっていう習慣がない方とかだと、
うん、
そういったものを朝入れていって、
うん、
食生活を少しちょっと切り替えていくことができると、
うん、
それだけでも多分痩せる方に体が動いていくんですね。
うんうんうん、
そういう意味でそうですね、ゼリーの活用とか、あとはちょっとこれはゼロではないんですけど、
うん、
今いわゆるカロリーメイトとかも、
はいはい、
昔だとバーが4本入っているものに対して、
はいはい、
今半分のサイズのものとかが割と普通に、
あ、はいはいはい、ありますね、
はい、売ってるんです、うん、あれが多分1本1本バー1本が100キロカロリーとかなので、
はい、
ゼロではないですけど、カロリーを計算してこのぐらいのカロリーで収めたいっていう時に、
うん、
食事として使うのは割と有効かなと。
ああ、なるほど。え、永井さんもそういうの取られたりするんですか？
僕使いますね。特にこの前がそうだったんですけど、釣りに行って、
はい、
ものすごいひどい状況で帰ってきた時に、
はい、
そうですね、カロリーメイトとゼリー活用してましたね、うん、もう船の上とかだと、
はい、
固形物をやっぱり入れているととても酔うので、
うんうんうん、
ゼリーを使い、
うん、
あとはもう本当に時間がなくて出港までに一回お腹に物を入れといた方がいいよって言われたりするときにカロリーメイトとかだと、
はいはいはい、
まあ、そんなにカロリーもどのぐらいっていうのも分かってるし、
うん、
っていうので使ったりとかしてましたね、
うん、へえ、なるほどね。そっか、そういうものを使うっていうのも一つかもしれないですね。まあ、どんだけ取ったかっていうのがね、
そうなんです、分かってる、
分かるっていうのは必要なのかもしれないですよね。
特に外で食事をしていて誰かの手に委ねられて作ったものって、うん、正直カロリーが読めないじゃないですか。
うんうんうんうん。
で基本的に外で食べることがあるっていうか、お店に関しては、うん、やっぱりその食事で満足をしてもらうと思うがゆえに、
うんうん、
基本的には和食以外は味付けもカロリーもやっぱり少しボリュームをつける方向にはあると思うんですね、うん、
ああそれはね僕はここ何年かでよく感じるようになったんですけど、っていうのは、冒頭にもお話しましたけど、あんまり外食ってないんですよ。
はい、
まあ、こういうお盆で神さんが帰省してしまうとかそういうことがない限りは、
はい、
大体うちで食事をとるんですね。
はい、
で、まあ、たまに親なんかと一緒にじゃあ食事行こうかっていう話になった時に、はい、外で食べると、
はい、
やっぱ味濃いなっていうのが、もともと僕は味濃い方なんですけど、
はい、
それでもやっぱうちの食事に比べると明らかに塩分も強いし、甘いもんだったら甘みも強いしみたいな、基本的に濃いですよね。
そうですね、メリハリが強いっていうか、満足してもらうっていうのがやっぱり強いので、
うんうんうん、
やっぱりどうしてもメリハリが強い感じになってきてますね。どうしても味もすごくエンターテインメントの要素がすごく入ってきてるようなので、だからゼロのお話と真逆なんですけど、
うん、
例えば飲み物とかゼロキロカロリーとかをすごい気にする方が、
うん、
ものすごく今流行っているラー油をかけて、
うん、
してたりするっていう、
うん
うん、すごくだから開きが大きいって言いますか、
うん、
そうですね、本当にすごくそこではっきりメリハリをつけることで、
うん、
食事に満足感を持ってもらおうっていうのは特に会食系は強くなってきてるなっていうのはとても印象としてやっぱありますね、うん、
なるほどね。まあ、あとはそのなんていうんだろう、さっきの、ね、どうせ飲むんだったらゼロ選びてるって、まあもうこの番組を聞きの方だとそうされてる方も多いかと思いますけど、
そうですよね。
まあ、他にそういうなんかどうせあれするんだったらこっちにしたらみたいなのってあります？例えば、ね、さっきもちょっと打ち合わせでお話中で出てましたけど、マヨネーズとか油とかそういうのもゼロはさすがにないですけど、カロリー半分とか、
そうですね、
コレステロール半分とか、
そうです、コレステロールを下げるとか、つきにくくするっていう、いわゆる機能性食品って言われるようなものが、
うん、
とても多かったりとかするので、うん、あと何かで、例えばハンセさんも今度体を張ってのお仕事が、
う
ん、
そうですね、
例えばその時に、
うん、
それこそいわゆるヘルシアを飲みながら動くっていうのは実は結構プラスだと思ってるんですよ、うん、お仕事しながらダイエットとして、
はいはいはいはい、あれはごめんなさい、ヘルシアって見たことあるし一回飲んだことあったような気がするんですけど、
はい、
あれは飲むとどうなるの、
はい、要は脂肪を燃焼しやすくする感じです。
あ、
簡単に言っちゃうと、
なるほどね、
はい、
はいはいはい、
で元々が茶化テキンって言ってお茶の成分、うんを、お茶だけだとどうしても、
うん、
やっぱりものすごく量を飲まないと、
うん、
なかなかそれが効きづらいのを凝縮して、
うん、
要は入れている商品ということで、まあ、スポーツドリンクっぽいタイプのものとあとお茶のタイプのものがあるんですよね、
はいはいはい、
なので動くときとかにとっていただくと、
うん、
そういう意味ではプラスに働くかなと思うのと、
うん、
あともっと言うと劇薬ではあるんですけど、
はい、
ものすごく汗をかくっていうことに関しては、
うん、
汗をかいても構わないっていう環境だったら、
うん、
バームっていうドリンクがあるんでそれをおすすめします。
おお、はいはいはいはい、バームってドリンクとかいろいろありますよね。
ありますあります。今僕が自分でも動くときに使ったりするのは、
はい、
ちっちゃくて黒いなんて言ったらいいんですか、まあ、缶と瓶の缶タイプのっていう、はいはい、瓶タイプの缶なんですかね、スーパーバームっていうのがあるんですね。
はいはいはい、
本当に例えばウォーキングとかされてる方は、
はい、
脂肪燃焼目視も考えてらっしゃるんだったらスーパーバーム使われると、
うん、
信じられないぐらいの汗が出ます。
へえ。
でその汗は要はいわゆる脂肪を燃焼させた汗のケースが多いので、
うんうんうん、
そういう意味ではものすごくダイエットにやっぱり働きかけるので、
うん、
ウォーキングとかやってらっしゃる方だと、
うん、
本当にあのスーパーバームは運動前に取っていただくと、
うん、
かなり来るんじゃないかなと。
へー、
本当にあの信じられない量の汗が出ます。
そんなに効果てきめんなんですか。
僕はあのそうですね、動くときにシャワー浴びたのっていうぐらいの、服を着たままシャワー浴びたのっていうぐらいの汗が出てきます。
うわ、そうなんだ。
バームでも出るんですけど、スーパーバームだともう本当にあの、うん、あの服を着たままシャワー浴びたんですかって聞かれるぐらいの勢いでの汗が吹き出ます、
うん。じゃあどうせ運動するんだったらそういうのを使ってみるっていうのも一つ。
そうですね、あのぜひあの有効で、あの動きやすいっていうのもあるんですよね。さらにあのメリットとして、要は疲れづらいっていうか。
おお、へえ、そっか。
なので、そうですね、もしあの汗をかいても許される環境だったらスーパーバームみたいなところで、
うん、じゃあここ一番なんかしっかり運動しようっていう時はそういうのを飲んでからするっていうのが一つかもしれないですね。
あとはまあそこまでちょっと汗かいちゃうとお仕事上まずいよっていうことで、うん、あのヘルシアを使っていただけると、う
ん、ああなるほどね、
うまくメリハリがついていいかな。あとはあのあれですね、あの例えば調理をする油なんかもそうなんですけれども、
うん、
まあ、あの全てのものに、まあ、相性があったりとかすると思うので一概には言いづらいんですけど、
うん、
例えばね、いわゆるサラダ油っていうものを
うん、
それこそあのいわゆるオリーブオイルとか、
はいはいはいはい、
はい、あとグレープシードオイルっていうのはブドウの種から作られたオイル、あとはあのごま油、
うん、
この辺りの油に切り替えられるだけで、
うん、
ものすごくあの例えばあのこの前も以前あのメールをいただいた時のご相談でも話が出ていた悪玉コレステロール、
はいはいはいはい、
をやっぱりあの数値を下げていくっていうことにもどれも有効に働くんですね。
へ
ー、あといわゆる抗酸化作用って言って、
はい、
あの活性酸素、体の中にたくさんありすぎると良くない酸素が、
うん、
すごい簡単な言い方しちゃってるんですけど、
うんうんうん、
活性酸素を、
うん、
あの抑制したりとか除去したりすることに働く作用が多いので、それらの油っていうのは、そのあたりあのお家で料理をするときに使っていただくのもいいんじゃないかなと。あとはあの油って一番あのいわゆる酸化するのが良くないんですね、
うんうんうん、
でサラダオイルって実はね、一回封を開けると、
うん、
やっぱり空気に触れるので酸化しやすくなるんですね、
はいはいはいはい、
でやっぱり酸化しやすくなった油っていうのは体に対してはあまり良くないので、
あーって聞きますね、
はい、
うんうん、
なのでそういう意味では本当にあのそういう自然ものから取った油だと、
うん、
とても体にはプラスに働く、特にごまに関しては本当にプラスに働く部分が多いと思いますね。
それは例えば積極的に取ってもいいものなの？
あ、もうあの特にごま油とオリーブオイルに関してはすごく積極的に取ってもらっていいと思います、
うん、へえ、あ、そうなんだ、
はい、
いやなんかあのサラダ油よりどうせサラダ油取るんだったらオリーブオイルの方がいいよっていうのは聞いたことがあって、
はい、
でなおかつ僕パスタ好きなんで、
はい、
自分でもよく作ったりするんですけど、
あ、それであれば絶対に最後に絡めるのはオリーブオイルにすると、
うん、
もう全然変わります。
入れてるんですけどね、入れてるというか基本的にはオリーブオイルで作るんですけど、
はい
なんか具材を炒めて、
はい、
で茹でた麺を入れて、
はい、
で麺の茹で汁を入れて、
はい、
でそこにもう一回オリーブオイルを入れて、
はい、
オリーブオイルとその茹で汁等を一緒に煮るっていうか、
はい、
あのフライパンの中で火入れて乳化させると美味しく最後仕上がるっていうのを聞いたんですよ。で、はい、やってみて、あ、これいいと思ってやってるんですけど、その追加するオリーブオイルがどうも弱気になっちゃうんですよ。あのサラダ油よりはいいとはいえ油だよねこれっていうのがあったんですけど、
あ、なるほど。でもそこはあのやっぱりあのものすごく豪快にいっても大丈夫ですよとまでは言わないですけど、
うんうんうん、
でもあの普通に使ってもらって、ただあの多分その時に使うオリーブオイルが、
うん、
いわゆるエクストラバージンだと良いと思うんですね。
ほう、
すごい細かい話になっちゃうんですけど、
はい、
普通に例えば調理の時に普通に使っているオリーブオイルは、
うん、
通のもので大丈夫だと思うんですけど、
はい、
最後にあのちょっと加えるっていうオリーブオイルはエクストラバージンだと、
うん、
多分あの味も変わってくるっていうのと、
うんうん、
あとはまあやっぱりそれだけ体に吸収されてもあのいわゆるデメリットが少ないっていう意味では、
うんうん、
ありなんじゃないかな。だからまあ使い分けでちょっと手間がかかっちゃうんですけど、本当に一手間なので、
うんうん
う
ん、
もう一本ちょっとボトル置いといていただいて、
うん、
調理中の油と仕上げの油を変えていただくっていうのはありかなと。
へー、あ、そうなんですね。
はい、思いますね。僕も結構料理をするんですね、
うんうん、
だったりするので、
うん、
いろいろとお店に行って、うん、もうすごい嫌がられるぐらい聞いたりとかもするんですけど
あ、そうなんですね。
でもやっぱりオリーブオイル最後にあのエクストラバージンはそんなに火を入れない方がいいよって話をされることが多いので、
うん、
まあ、全てのお店でそうは言わないんですけど、でもそう言われることが多いので、最後に仕上げにちょっとかける分にはエクストラバージンだといいよっていう話は、
うん、
割と聞くんですね。
うん、え、それ普通のオリーブオイルとなんか違うの？
簡単に言うとエクストラバージンっていうのがあの、うん、一番搾りみたいな感じです。
ああ、なるほどね、
はい、
はいはいはいはい。
あの紅茶とかでも、うん、あの要はあの一番上の積まれたファーストフラッシュってものすごい高いんですよね。
はいはいはい。
なので普通に使われるのはあのその2番目から3番目とかの葉っぱらしいんですけど、
うんうんうん、
やっぱり一番トップはいいらしいっていうことで。
へえ、なるほどね。
まあだからそこは体にもやっぱりさっき話に出てたような油だと割とプラスに働く部分も多いっていう。
うんうんうん。
特に本当にあのごまに関しては食生活でたくさん取った方がいいっていう話は
よく聞きますね。はいはいはい。
やっぱりいろいろといい成分がたくさん多いので、しかもあのごまって粒であるじゃないですか、
うんうん、
あれのうちの 55% ぐらいがごま油なんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。
あの一粒の半分以上は油なんだ。
油でできていて、そのごま油がとてもやっぱりいい成分が多いっていう。なので、そうですね、ごまは本当にあのちょっと本当にサラダにドレッシングに代わり、うん、塩コショウとごま油みたいなのでも、
うん、
あれなのかな
と。ああ、なるほどね。いや、あのね、僕そのまた話戻っちゃいますけど、よく噛むっていう話があったじゃないですか。
はいはい。
で、まあごまもいいっていうのは聞いてたっていうのもあって、
はい、
一時あのごまをね必ずご飯食べるときにごまかけて食べてたんですよ。は
い、あー、でもそれとても良いですよね。
やっぱごまがあることで、
はい、
噛まざるを得なくなるじゃないですか、普通に、
はいはいはい、
その白米だけ食べてるより、
はい、
なので一時それをやってたこともあったんですけど、あの、まあ、これもさっきのオリーブオイルと似たような感じで、でも油いっぱい取ってることになるとそれどうなんだろうみたいなちょっと心配もあったりして。
でも体にはプラスの部分が大きいので、
うん、
あとはあの多分ごまって意外と僕たちが考えているよりも相当量取った方がいいらしいんですよ。
らしいですね、
はい、
うんうん、
なのであのそんなにも気にしなくてもごまであれば大丈夫かなという感じがあるのと、
ね、
あとはあれですね、僕本当にあのやっぱり仕事の都合とかで全然夕食とかが食べれないタイミングで8時9時まで来ちゃいましたっていう時に、
うん、
仕方がないんでごまを食べたりすることはありました。
へー、ごまポリポリしてるんですか。
もうそうですね、夜食代わりにあれやっぱり食べることで満腹感が出てくるっていうこと、
はいはいはい、
もあるのと、あんまり逆にやっぱり開けすぎちゃうのも良くないんですよね、本当は食べ物と食べ物の間っていうか、うん、食事と食事の間を、
はいはいはいはい、
なのでもうこれはあの100歩譲って、
うん、
もう仕方がないんで、うん、ごま食べようみたいな
あ、でもそうですね、そこでスナック菓子とか行くんだったらその方がいいですよね。
そうですね、だからごまでしのぐこととか結構ありましたし、やっぱり、
うん、
そうですね、何らかの時にごまをちょいちょい料理にも使う癖が結構やっぱりありますね。
なるほどね。
だからそういう意味であの、うん、ごま豆腐とかもある意味ありなのかなと。
ああ、はいはいはい。いや、なんか
お食事に
ごまって要は外側の皮が結構しっかりしてて消化されないっていうじゃないですか。
そうですね、そうですね。
だからやっぱ普通のごまを食べるんだったらすりごまを食べるとか、その今お話にあったごま豆腐とかっていうのが 栄養素としては取りやすい。
そうです、吸収しやすくなるようなんで、ごまは一回やっぱり外の皮が潰れる状況になっていた方が良いっていうのは、
うんうん、っていうのは聞いたことがあるんですけどね。
言われますね。実際本当料理研究家の方とかもよくおっしゃってたりとかするので、実際だからそのまま食べるっていうよりも一回すりつぶしたりとか、うんうん、やっぱりペースト状ぐらいの状況の方が吸収されやすいみたいです、
うんうん、なるほどね。
だから同じ油を取るのでも本当にごま油とかオリーブオイルとかグレープシードオイルだとそんなに心配せずに食べることもできるよっていうのも一つあるんですよね。あとはあの今もあのいわゆる特保って言われる商品があるじゃないですか。
はいはいはい、
特定保険商品、
なんか人のピクトグラムみたいな書いてあるやつですよね。
はい、そうですそうです、
はいはいはい。
でまあ、あのそういったものであの油でもやっぱり体に、うん、あの本当にあのコレステロールが付着しづらいみたいな機能を持ったものもあるので、
うん、
まあ、そういったものもうまく活用できていくと、うん、あの単純にやっぱり油油っていうことを怖がらずにも済むかなと。
なるほどね。
本当にカロリーを抑えたものっていうのがすごくたくさん出てきてる。ただあの一、うん、つだけ気をつけていただいた方が良いのが、特にあの、うん、飲み物とかで、うん、ゼロカロリーって書いてあるものって、
はい、
あのいわゆる甘味料っていうのに、
うん、
ステビアとかアステルパームっていう成分を使ってることが多いんですね。
はいはいはい。
であのこれらはあの要は甘味料なんですけど、うん、カロリーのない、
うんうん、
あのいっぺんにたくさん取りすぎると、
うん、
胃腸の弱い方だとお腹が緩くなりやすいんですね。
へえ、あ、そうなんですか。
それは特にステビアはそれをすごく言われていて、なので今アステルパームっていうのを、うん、多分あのちょっと何かボトルをひっくり返してみたりすると分かると思うんですけど、うんうんうん、多分どちらかを使われてることが多いと思うんですけど、
はいはいはい、
本当に1日のうちに大量に取りすぎちゃうと、
うん、
お腹が緩くなっちゃうことがあるので、
へ、
多分何かには書いてあると思うんですよ。多量に取りすぎるとお腹が緩くなることがあるのでご注意くださいみたいな注意書きが、
あ、書いてあるやつもあるんですか。
はい、あると思うんです、うん、飲料ではもしかしたらないかもしれないです。ゼリーとかそういったものではあることありますね、
うん、へ
え。なのでそこはちょっと注意をしていただいた方がいいのかなと、
うんうん、そっか、そういう成分とか原料とか書いてある部分っていうのもちゃんと目を通す習慣をつけないといけないですね。
そうです、あの僕もどうしてもそこから入っちゃうので、うん、逆にあのこれ何を持たせてゼロって歌ってるんだろうっていうことがやっぱり気になったりとかして、そこ基準で物を見てたりとかしちゃうんですね。
ああ、なるほどね。
だから一番最初にあのまず裏から見るみたいな感じで、
うんうんうんうん、そうか、やっぱそういうのもちゃんと見る習慣があると他のいろんな食材を選ぶ際にも変わってくるかもしれないですよね。
そうですね、うん、あとは本当にもうすごい簡単に言ってしまうと本当に自分たちが口にしたもので、
うん、
基本的に自分たちの体って日々作られているなとは本当に、
はいはいはいはい、
意外と忘れちゃうじゃないですか、うん、僕も言っててよく忘れるんですけど、うん、でもやっぱり思うことは多いので、
うん、
入れたものがそのまま反映されるんだなっていうことをよく思うんです、
うんうんうん、
だからあの入ってくものはちゃんと選んだ方がいいなっていうのをその時にすごく思うんですね、
うんうんうんうん、そう、あのね、僕それいや本当に恥ずかしい話なんですけど全く意識してなかったんですよ、そういうことって。
はい、まあ、でも普段そんな意識しないんですよね、
うん、
それはもう普通に、
まあ、単純に考えて食べたものが自分の血になり肉になりとかっていうのはなんとなく分かるっちゃ分かるんですけど、あのこのなんかのラジオので聞いてたんですが、要はあの新陳代謝をってあるじゃないですか、
はい、
細胞がどんどんかす、ね、新しくなってってとかっていう、要は食べたものが新しくその食べたものからそういう風に細胞ができてくるわけですよね、
はい、
でどこだったっけな、舌がすごい早いっつったんだっけかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、なんかすごく早いところがあって、もう食べた翌日には、はい、そこの部分にその前日食べたものがそこにもう体のパーツとして出来上がるんだっていう話をされてたのを聞いて、
はい、
ああとか、要はスナック菓子で僕はできてるんだとか。
そうなんですよ、あの、ね、自分の人生の何十分の1かお菓子でできてるみたいなことを考えちゃったりとか、
うん、そうそうそう、なんかそういうのを聞くとね、ああちょっとやっぱり食べるものってちゃんと意識しなきゃいけないなって、自分の体に取り込むっ ていうね、食べるっていうことイコールなんか自分に取り込むっていうふうに捉えないといけないんだなとかっていうのは。
そうですね、だから本当によく言われるのが、何を食べるよりもどう食べるを考えるっていう話はすごくダイエットする上では基本の考え方として言われることが多いんですけど、
はいはい、
要は食べたいものっていうのももちろん大事なんですけど、その前に必要なものが何かっていうことを考えて食生活を送ると、食事の量を我慢することが減るよっていうお話なんですね。
ああ、なるほどね、
うんうん、好きなものを食べるんだったら好きなものを食べる代わりに量が減っちゃうかもしれないっていう、そのバランスの取り方っていうのを、
はいはいはい、
うまく折り合いをつけていくと、
うん、
そんなにあの食事の制限っていうことをしなくても、
うん、
ダイエットはうまくいくよっていうのはとてもよく言われるんですね。だから、ね、未だにそれを実践してるのか、
うん、
一番わかりやすいところで言うと、やっぱりマドンナは52歳とかですからね、
うん、今もうすごいですよね、
はい、でもその回食事は徹底していて、自分の子供にもめったにお肉とか食べさせないらしいです、
うんうん、ああそうなんですか。
自身でも多分ここ何年かは日本食以外を口にしてなくてっていう話で、
へえ。
ぐらい
お肉食べないの？
あのよっぽどのお祝いじゃない限りはお肉とかを自分の子供にも食べさせてないらしいです、う
ん、へえ。やっぱじゃあ野菜とかお魚とか。
そうですね、あの和食で、あのマドンナはあの専属で日本の、
うん、
あのコックさんを抱えてらっしゃるんですよ、女性
は。はいはいはいはい。
なのであのその方のメニューでもう和食に基づいた食事のメニューで365日過ごすっていう、
うん、
まあ食べるもの、そうですね、あのよくあとはメジャーリーガーのイチロー選手なんかもよく言うんですけど、
はい、
やっぱりあの食べるもののことをよく考えるっていう。でもあの方はとてもあのリズムを大事にする方で、
はい、
ちょっと話それちゃうんですけど、
はい、
朝は必ずカレーを食べるらしいんですよね。
あ、朝カレ
ー。朝は必ずカレーだって言ってました。
必ずってか毎日ってことですか？
そうです、365日
カレー食べるの
出ましたね。
へえ。
要はあのそうやってリズムを作っておくことで、
うん、
コンスタントな成績を作ることにつなげていくんだっていう話をされていたのを聞いたことがあったんですけど、
へえ。
やっぱだから食べ物をあの、うん、お二人とも共通してるのはやっぱり意識はしてるっていうことですよね。
ああ、何をどう食べるかっていうことをちょっと考えてるってことな
の、ね、はい、それぞれのルールはそれぞれ終わりなんでしょうけど、でもやっぱり食べるものをどう食べるかっていうことは、
うん、
やっぱり考えてらっしゃるっていう、
うんうん、
そのことによってやっぱりそうですね、高いパフォーマンスを年齢っていうものを気にせずに出しているっていうことを考えると、
うん、
やっぱりあの 100% 真似をしなくても見習わなくちゃなと思うことはやっぱりありますよね、
うんうん、なるほどね。
と思ってなるべく僕も日が沈んだら食べないっていう話で。
ああ、そっか。まあでもなんかこうちょっとこう差し替えるとかね、新しく取り入れるとかっていうことで、その今までの食生活をちょっと良いものにできるっていうふうなことを考えると、まあなんかできることはいっぱいありそうだなっていう気がしたので、
本当にだからゼロカロリーを選ぶっていうところからもう始めるっていうのはとても分かりやすいところですし、あとはあのアイスクリームとかとても食べたいっていう方だと、多分あのコンビニエンスストアによっては80キロカロリーって書いてあるアイスが売ってたりとかするんですよ、カップとかでも。
はいはいはい。
なので、まあ、そういったもの、うん、まだ80キロカロリーってやっぱり少ないですからね、うんうんうんうん、やっぱりご飯お茶碗に半分ぐらいの状態だと思うので、
うんうんうん、
どうしても食べたかったらそういったものに切り替えるっていうことも例えばダイエットにはつながったりとか、
うんうんうん、
だから最初からのストーンってもう絶対口にしないんだっていうことをやっていくと、
うん、
苦しさを感じてリバウンドにもやっぱりつながりやすいので、
うんうんうん、
分かりやすくカロリーが表示されているもの今とても多いと思うので、
うんうん、
そういったものをうまく組み合わせてこのぐらいまでのカロリーは取ってもっていうのを目安を作ってもらえると成功しやすいかなと、
うん、なるほどね、はい、またね、こういうチョイスができるものがありますよっていうのが、まあ、いろいろとネタとして揃えられたら、こういった回も今後やっていきたいなと。なんか私のなんて言ったらいいんだ、お客さんと言いますか、
はい、
の事務所に貼ってあったのが、
はい、
要はいいもの悪いもの対比表みたいなのが、お相撲さんの番付表みたいな体で書かれているのがあって、
はい、
要は鶏のもも肉食べるんだったらささ胸肉食べろとか、
あ、なるほどなるほど、
そういうのが結構な品数書いてあったんですよね。それが今になってみたらちゃんとメモでもしとけばよかったなと思うんですけど、
でも割と簡単に考えられますよ。本当にとんかつだったらロースよりヒレを食べた方がいいみたいな話、
ね、ああなるほどね、
はい、うんうんうん、多分だから油の少ないとこに行けみたいなことだと思うんですよ。
ああなるほどね。あとなんか卵がなんだっけ、卵を食べるなら卵白でしたっけ。
そうですね、卵白ってやっぱりカロリーが少ないのと、実はタンパク質がとても多いんですよ、うん、
はいはいはいはい、
低カロリー高タンパクなので、うん、いわゆるボディービルダーの方でも、
うん、
ゆで卵を作って、うん、黄身を抜いて食べるっていう方は多分未だに多いですね。
なるほどね。
だから本当にちょっとしたところで変わる部分っていうのはとても多いなと本当に思います。
うん、うん、まあなんかそんな感じの回もちょっといろいろ揃えてみて、これにチェンジしましょう。まあ全部を変える必要はないかなと思うんですけどね。何回かに一回こっちに変えるのをちょっと意識しようとかっていうような回がまたいずれできるといいかなと思っておりますが、
あと聞いてくださってる方で、うん、こんな食べ物は切り替えることはできませんかみたいなことを、
ああそうですよね、
そうですね、気になってる方がいたらそれに対してお答えするっていうのも面白いのかななんて、
は
い、
ああでも結構チャレンジじゃないですかそれ。
いやなのでいやでも割と本当に切り替えやすいものってたくさんあるんですよ意外と。しかもそんなにうん、そのぐらいでいいのっていうぐらいで、うんうん、割と大きく変わるものっていうのもやっぱりいっぱいあるので、
うんうんうん、
その辺をご紹介するのに多分皆さんからお話をいただいた方が、
うんうん、
より何でしょう、応用していただきやすいのかなっていう。
ああなるほどね。うんうん、まあそういう回もまた改めてね、ちょっとネタを少しずつ溜め込んで、
はい、
一回まとめてやってみたいなと思っております。ということで、まあ、これがいつ配信になるのか分かりませんが冒頭の暑いって言ってたのがどれぐらいの時期です、もう、あ、そういえばそんな感じだったよね今年の夏はぐらいな時だったらいいんですけど、おいおいもう冬だよっていうような時期になってたらちょっとお笑い草かもしれませんが、まあなるべくこうリアルタイムに情報を出したいので一回ストックを作っておこうということでやっておりますので、はい、まあ冬に流れていてもご了承いただければという、
まあ、あとうまくバランスをとってとりあえずまだ鮮度が落ちないうちに皆さんの持っておけられる料理を作れればっていう、
は
い、
そうですね、はい、はい、ということで、なのでまあ次回流れてるのは普通にタイムラグなくなって出してるものが出ているんじゃないかと思いますが、
はい、
これからもよろしくお願いしますということで、お届けしましたのは半助と
長谷でした。
ではまた来週
ありがとうございました。